イギリスの小学校を卒業し、日本ではインターナショナルスクール出身。大学はカナダの名門のブリティッシュコロンビア大学卒業。外資系企業に就職し、同僚の女性と結婚。東京の赤坂で高級マンションに住む。絵に描いたようなスーパーエリートの末路は、生きてきた時間よりも長く刑務所で過ごすことだった。市倉大吾。見栄と承認欲求で全てを失ったなんちゃってエリートである。大吾は広告代理店に勤める父と同じ会社で派遣社員をしていた母藤子との間に生まれた。父の海外赴任に伴い韓国やイギリスに在住。後に帰国しインターナショナルスクールに通っていたが、両親が離婚し父が大吾の親権を持った。母藤子はしばらくイギリスに残り仕事を続けており、大吾は父と二人暮らしをしていたが、その期間は長くはなく、父が再婚したことにより大吾は寄宿舎から学校に通った。学問は優秀で、カナダの名門ブリティッシュコロンビア大学に進学し、卒業後は外資系企業に勤めることになった。その後同僚だった交際相手 A さんとペアローンを組み、共同名義で赤坂のマンションを購入。 A さんとの間には2019年1月に長男も生まれていた。大吾は海外生活が長かったこともあり英語はペラペラ。容姿や経済的にも恵まれており、結婚出産もしたことで将来が約束されているかのような人生を歩んでいた。しかし大吾自身の内面に凄まじく問題があった。大吾はとにかくブランド物が大好きだった。赤坂にマンションを買ったのも見栄と虚栄心から。そんなに親しくもない有名人や大物をさも親友であるかのように周囲に自慢して話す。外面が良く関係の近い人には高圧的という、なかなかにどうしようもない男であった。大吾は大学在学時にバンクーバーで違法薬物を密売して金を稼いでいた。もともと犯罪者だったわけである。そのせいか暴行などに躊躇がなく、長男誕生の吉報からわずか3ヶ月後妻を殴り傷害罪で逮捕された。この時は300万円で示談している。ちなみにこの300万円は大吾ではなく父親が支払った。エリートとはいえこんなクズと一緒にいたくはない妻も長男を連れて出て行き、養育費マンションのローンの支払いなどで調停を申し立てた。赤坂の高級マンションは2人でペアローンを組んでいたため、妻の分のローンをどうするのかということになった。大吾は高級マンションというステータスを捨て去ることができなかったのか、妻のローンを買い取ることを選んだ。つまり大吾の月々の返済は単純に倍になったのである。いくら外資系企業のエリートとはいえ、高級マンションのローンを一人で全額支払うほどはもらっていなかった。大吾は本格的に金に困ることになる。そして大吾は家族を巻き込んだ犯罪に手を染め出していく。大吾はもともとメルカリで不用品などを出品して副収入を得ていたが、本格的に金に困り出してからは祖母の貴重な宝石を勝手に出品するなどなりふり構わなくなっていった。この時は勝手に貴重品を出品したとのことで祖母に代わり、大吾の母親が大吾に注意したが、大吾は逆ギレし母親をボコっている。被害に遭ったのは家族だけではない。友人の財布から隙を見て金を盗む。同僚のクレジットカードをスキミングして勝手に使う。父親宅から金目のものを盗んでメルカリに出品するなど、どんどんエスカレートしていった。見かねた父親がきつく言うと、お前を刺すなどと言ってくるので始末に負えなかった。高級マンションのローンは多額だったが、大吾的には外資系企業に勤めていたため、銀行から借り入れをしても返済できるという見通しがあった。しかし返済に困っていた大吾は親族や友人だけでなく 会社の金庫から金券を盗んでいた。このことがバレた大吾は逮捕され懲戒解雇。無職の男に高額融資など降りるわけがない。収入もなくなって本格的に返済に困ってしまった。そこで大吾が頼ったのが母親の姉、つまり叔母の純子さんと元夫の渡辺和彦さん。大吾は涙ながらに和彦さんに相談し、3500万円を借りることに成功した。ちょうどこの頃、母である藤子からリバースモーゲージという制度の存在を聞いた大吾。リバースモーゲージとは、自宅を担保に生活資金を借り入れし、自らの持ち家に継続して住み続け、借り入れ人が死亡した時に担保となっていた不動産を処分し、借り入れ金を返済する仕組みである。つまり契約者が亡くなった後に不動産の売却代金で元金を返済するというもの。母藤子の住む家と叔母の純子さんの住む家は同じ敷地内にあった。敷地から純子さんが立ち退けば土地建物を担保に4000万円の融資が受けられる可能性がある。藤子からそう聞かされた大吾は制度を利用して母に融資を受けさせ、自分が金銭を得ようと考えた。この制度を使うためには担保にする実家の土地に住んでいた叔母がどうしても邪魔だったため、大吾は叔母の純子さんの命を奪うことを計画した。そして2021年4月13日大吾は不凍液というものを混ぜたコーラやウイスキーを純子さんに飲ませた。不凍液とは水冷エンジンや住宅の暖房ヒーターの一部などの内部を循環する冷却水の一種。アメリカでよく犯罪に用いられるものらしく、解剖しない限り不凍液で命を奪われたことはわからないとのこと。大吾は純子さんにこれを飲ませた後で藤子に飲み物に不凍液が入っていることを伝え、お前も共犯だと言わんばかりに藤子も協力せざるを得ない状況にした。以降大吾と藤子は複数回純子さんに不凍液を飲ませ、4月20日深夜に階段から突き落とし命を奪った。大吾は藤子に23日の11時まで放置しろと指示して、藤子はその指示に従い23日11時頃に連絡がつかないので訪問したら倒れていたと嘘をついて119番通報した。警察は藤子の証言を聞いて事件性はないと判断。司法解剖はされないまま火葬されるはずだった。しかし大吾のせいでその計画は失敗してしまう。大吾は純子さんを始末した後、3500万円を貸してくれた和彦さんの自宅を放火して和彦さんともども葬ってしまったのである。というのも3500万円を借りていただけでなく、大吾は和彦さんの自宅に忍び込み和彦さんお気に入りの高価な絵画を盗んでいたのである。このことでさすがに怒った和彦さんは警察に被害届を提出。しかも貸したお金の返済期限を短縮すると言われ、焦った大吾は和彦さんも消してしまおうと考え、火を放ったのである。短期間に、叔父と叔母の両方が、不慮の事故で亡くなるわけがないと判断した警察は、火葬される前の純子さんを司法解剖。これにより、純子さんは何者かに命を奪われたということが判明。しかも、警察に、大吾が犯人であるという通報があった。通報したのは他でもない母の藤子である。藤子は和彦さんの放火を大吾に手伝わされそうになっていた。藤子は拒否すると大吾は母親に暴行を加え監禁したのである。肋骨骨折の重傷を負っていたが、なんとか自力で監禁場所から脱出し警察に通報。警察は自宅付近を歩いていた大吾を緊急逮捕した。大吾は純子さんと和彦さんの命を奪い放火したなどの罪に問われた。法廷にはかつての妻 A も出廷し、大吾に対して一生出てきてほしくないし二度と関わりたくないとゴミを見るような目で吐き捨てた。大吾には 検察側の求刑通り無期懲役の判決が下り、脅されたとはいえ共犯関係にあった母親の藤子には懲役9年の実刑判決が下された。実の母である藤子も、いずれ私は刑務所を出ますが大吾は絶対に出てきてほしくない、とても悲しいけれど大吾には二度と会いたくありませんと決別を宣言。無期懲役であるため一生塀の中の可能性は高いが、仮出所できたとしてももう大吾を待ってくれる人は誰一人いないことが確定した。イケメンで英語はペラペラ、外資系企業に勤めるエリートはどこで歯車が狂ったのか。大吾は小姉からしてやばかったが、裁判にて母の藤子の証言をたどるとどうやら大吾の父親がそもそもやばいやつだったことが分かっている。大吾は幼い頃から韓国やイギリスで暮らしてきたが、両親が不仲となり激しい喧嘩も目の当たりにしてきた。大吾の父は家事育児の協力は一切せず、藤子さんは神経症を発症、暴力もあり叩かれたり噛みつかれたり床に押し付けられ息ができなくなったりと夫からひどい DV に遭っていた。藤子は大吾を連れて別居したが、夫はストーカーのようにつきまとったことで幼い大吾はメンタルパニックを起こしてしまった。また大吾はコロンビア大学在学中に違法薬物密売で金を得ていたが、それは父が学費を払わなくなってしまったからであった。大吾は密売で学費と生活費を稼いで生活していた。こんな環境で育てば胃がんでしまうのも仕方がないであろう。この生い立ちにより弁護側は不遇な生育歴で精神が未熟なまま成長したなどと弁論で述べ有期刑を求めていたが、裁判所は犯行当時30歳であり社会人として生活を営んでいた時期も相応に長い、この点を考慮するにも自ずから限度があると退けていた。傍から見れば羨むような経歴でも幸せな人生を歩んできたわけではない。大吾は30歳にして無期懲役、今まで生きてきた時間よりも長く刑務所で過ごすことが確定した。しかももう大吾は完全に誰からも見放されており、大吾のことを思ってくれる人はいない。ここまで来るといっそ死刑にした方が救済に見えてしまうが、和彦さんや純子さんの命を奪った罪は地獄のように長い余生を過ごすことでしか償えないのだろう。せいぜい一生苦しんで生きながらえてほしい。